今から300年ほど前、ここはドイツのある小さな町。トマスはそれは腕のいい時計職人でした。年はもう60を過ぎていましたが、彼の作る時計はネジが長持ちすることで評判でしたし、注文に応じてどんな形の時計でも作りました。特にトマスが得意だったのは、人形が扉から出て動くようなからくり時計で、その動きの巧妙さは見る人をいつまでも飽きさせることがありませんでした。それで町の人々はもちろん、王様や貴族たちからもトマスのところに注文が来るのでした。しかしそんなトマスも、去年妻を亡くしてからはすっかり年を取ってしまい、精密な時計作りに疲れを感じるようになっていました。そんなある夜、トマスが眠っていると、眩しい光がトマスを照らしました。そして天から声が聞こえてきたのです。
トマス、トマス。
はい、ここにおります。
クリスマスまでにからくり時計を一つ作りなさい。そしてその時計を一番豊かなクリスマスを祝っている人に送りなさい。その時計がお前の作る最後の時計となる。
はい、おっしゃる通りにいたします。夢か。あれは神様の声だったのだろうか。一番豊かなクリスマス？一体何のことだろう。ああ、それより早速時計を作らねば。
その日からトマスは、人々からの注文を受けるのはぱったりとやめ、夢のお告げの通りに特別のからくり時計を作り始めました。秋が過ぎ、冬になって雪がちらつき始めても、トマスは一心に時計を作り続けました。そうして3ヶ月が過ぎ、クリスマスの2日前の今日、トマスの最後の時計は出来上がったのでした。時計の扉の中には、会話桶に寝ておられる赤子のイエス様や3人の博士、羊飼いたちが乗った舞台が収められていました。王様に差し上げても恥ずかしくない出来栄えです。
これならきっと受け取った人も喜んでくれるに違いない。
まだ見ぬその人の喜ぶ顔を思い描いていると、トマスの苦労も消えていくようでした。
それはそうと、これを一体誰に送ればいいのだ。クリスマスには誰もが豊かで楽しい気持ちになってお祝いをする。その中からどうやって一番豊かなクリスマスを祝う人を探せばいいのだろう。そうだ、リヒター公爵様のお屋敷に行こう。わしの時計を気に入っていつも注文をくださっていたし、あの方ならさぞ立派なクリスマスのお祝いをするに違いない。
出来上がったばかりの時計を箱に入れて抱えながら、トマスはリヒター公爵の屋敷に向かいました。屋敷はクリスマスツリーやきれいなキャンドルで飾られ、すっかり準備が整っているようです。
トマス、久しぶりではないか。近頃全然顔を出さぬからどうしたかと思っていたのだ。どうだ、また一つ時計を頼まれてくれるか。
かっか、お言葉は大変嬉しいのですが、私はもう年を取りすぎて時計を作れなくなりました。それでこれまでご贔屓にしてくださったお礼に伺ったというわけで。
何？時計作りをやめてしまうのか。そうか、それは残念だのう。 たより腕のいい兵職人は二人といない。陛下もさぞ残念があるであろう。
もったいないお言葉で。
その時、広間の入り口の扉が開いたかと思うと、小さな男の子が駆け込んできました。
やだやだ、あんなのやだ。
坊ちゃま、いけません、ガール坊ちゃま。
召使いらしい男が後から慌てて追ってきました。
なんだハンス、騒がしい。
あ、旦那様、申し訳ありません。バルト伯爵様からカール坊ちゃまへのクリスマスの贈り物に届いたマントが坊ちゃまの気に召さないようで。
だってあんな格好悪いマント着たくないよ僕。
バルトからだって。どれ見せなさい。ん、なんだこれは。本当に趣味の悪い模様だな。カール、こんなもの着なくてもよい。
飛んだところを見せたな、トマス。
毎年クリスマスともなると、諸侯たちは互いに贈り物をして、そのセンスの良さを競い合うのだ。お前たち町の者もそうであろう。
さあ、私などは、クリスマスというと聖書を読んで祈りを捧げることしか思いつきませんで、贈り物などそうたびたびは。
つつましいの。せっかくの年一度のクリスマスだ。皆で贈り物を交換して楽しむとよい。ほれ、三人の博士もキリストに贈り物をしたではないか。
はあ。
トマスは考えました。
クリスマスは贈り物をする日か、確かに贈り物を交換すれば豊かな気持ちになれる。だがあの様子では公爵様も坊ちゃまも決して豊かな気持ちにはなっていないのではないかな。一番豊かなクリスマスとは違うような気がするな。
トマスは持ってきた時計の箱を抱えてとぼとぼと家に帰りました。次の日、トマスは時計を持ってシュッツ夫人の家に向かいました。シュッツ夫人は未亡人でしたが、その裕福な財産を惜しげもなく貧しい人に施したり、困っている人を助けたりしていました。
あの心優しいシュッツ夫人なら、きっと一番豊かなクリスマスをお祝いするに違いない。
シュッツ夫人の家はいつものようにたくさんの人が集まって賑やかな様子です。中で音楽の練習をしているのか、楽器の音も聞こえていました。
ああ、トーマス、しばらく。どうしてたの？元気でした？
奥様、実は私、時計作りをもうやめようと思いまして、そのご挨拶に参りました。
そうなの。あなたが時計を作る姿をもう見られなくなるのね。寂しいわ。お辞めになっても、ここにもちょくちょく遊びに来てくださいね。気のいい方たちがたくさんいますよ。あ、トーマス、明日のクリスマスもぜひここにいらっしゃいよ。皆さんで一緒にお祝いしましょう。
それはそれは、ありがとうございます。
トマスが感激して時計の箱に手をかけた時です。この家のメイドがやってきて言いました。
奥様、お肉屋さんへ行ってきましたが、七面鳥が売り切れです。どういたしましょう。
なんですって？売り切れ？他の店も探したの？
もちろんです奥様。町のお肉屋さんは全部探しました。でももう一羽も残っていないんです。
まあ困ったわ。大勢のお客様を招いているのに。ああ、どうしましょう。
あの奥様、別に七面鳥がなくてもいいではありませんか。
ダメよダメよ。テーブルの真ん中に七面鳥の皿がないなんて、とてもクリスマスとは言えないわ。本当になんてことでしょう。
シュッツ夫人のうろたえぶりを見ながらトマスは考えました。
シュッツ夫人はどんな人でも分け隔てなく親切になさる。確かにみんなで楽しい時を過ごせば豊かな気持ちになれる。だが七面鳥がないと祝えないようなクリスマスは一番豊かなクリスマスとは違うような気がするな。
トマスは再び時計の箱を持ったままとぼとぼと家に帰り着きました。体がどっと疲れていました。
神様、一番豊かなクリスマスを祝う人を探しましたが、昨日も今日も私には分かりませんでした。明日はもうクリスマスです。一体誰に時計を贈ればいいのですか。教えてください。
祈りながらいつしかトマスは眠りに落ちていきました。